皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今更ゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか、素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今更ラジオです。まだクビじゃない。 MC1 2番機です。
おめでとうございます。 MC2 なんです。
本当にそうかな。 MC4 ポチユキです。
どの話がどれ何の話、今続いてた、もしかして会話になってた。
いや、僕としてはその その意識は全くなかった、
うん、その意識はない、うん、じゃあ一個整理していった方がいいね、うん、じゃあまず、うん、うん先生は何だった
、タカさんの東京マラソン完走おめでとう、
うん、あ、おめでとう、そうだ、おめでとうございます。
話すことあったやん。
そうそう、話すことあったじゃん。あのね、ついね、30秒前まで今日何話すマジでっていう話をねしてたわけですよ。じゃあ、あれどうしましょう。あの、今日はタカさんの話しましょうか。いないけど。
そうね。むしろいないからこそタカさん
と。そう、いないからこそね、タカさんの話をするというね、ほんと心底どうでもいい回。誰が聞くんだって話ですからね。
それとまだおめでとうは。
はあ。
もちゆきさんのニコニコデビュー、うん、
おめでとうございます。
やめて、あの動画はちょっとあんまり人に見せたくない
いやーね、今後のね展開が楽しみにしてますからね。もしかしてもちゆきさん経由で我々も超会議いけるかもしれない
、ね、お前、僕超会議の定義をいまだに理解できていない。
それはね、俺も
あ、なんか全やってんな的な。
そうそうそう、全然わかんないです。
ニコニコをそのまま持っていこうっていう。
まあ、そうなんですね。そうなんですけ
ど。そしてまたもう一つ。
まだあるんですか。なんか。
2番さんお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうね。ああ、そうか。今日ね。あ、違う。知ってる俺それ。あのね、LINE でね、やたらと納豆の画像が送られてくる。そうだ、ね、そうだ、そうだ。
僕あれ、若干うざって思いながら、うん、見てる。
そうそうそう、もついきと同じグループのね。そう。
地元の友達、うん、まあ、数名しかいないんですけど。
そう。
そのグループでね、
うん。で、そのグループの中にうちの嫁も入ってるんですけど、うちの嫁はね、帰りにサプライズでクラッカーのバズがあるじゃないですか。あれ買えるかなっていう話を LINE にしてる。
ダウン。
サプライズだよ、サプライズだねっつって言いながら。
あんな試されてる。
試されてる俺。はい、まあとにかくありがとうございます。もうね、言い訳だけできない年齢になってきたね。辛いな、も
う、
もつゆき。あ、そういえば、もつゆきもさ、直近だったんだよ。おめでとうございます。
おめでとうございます。
2、3日しか確か。
うん、違うね、うん。おめでとうございます。
全力で僕隠してた。ダメだ。
うん。おめでとうございます、もつゆきさん。
はい、もう嫌だ。もう嫌だ。
まあそんなね、いろいろめでたいことがありました、ね、はい、今さらゲームクラフト第53回ですかね、はい、先週私いなくていつの間にかクビになってたんで、
はいはい、ゆかりさんの方がほらね、
いいっすか、じゃあもう俺いいっすかね誕生日を迎えたことです。
ぼーっとして
うるさいわ、うるさいわ。まあね、そんな感じでね、やっております。今更ゲームクラフトですよ。何かいいことありましたかって聞こうと思ったけど、なんかおめでたいことたくさんあったからもういいよね。
いっぱい出た。
うん、いっぱい出た。いっぱいおめでたいことありましたよ。これからもどんどんおめでたいことが続きますよ。で、多分この放送、おそらく1周年です。
うん。
うん、なんかもう。
でも52なんじゃない
？52なんじゃねえかなっていうのは俺もうすうす思ってんだよ。うすうす思ってるの。 でもさ、先週の放送で俺も確かに言わなかったよ、言わなかったけど、あなた方何も触れてないでしょ。
何も気にしてなかった。
回数とか把握してない。
そうだよね。じゃあいいや。
気にしたら負け、
気にしたら負けですよ。まあそんな感じでね、やっております。今更ゲームクラフトですよ。で、今回の話です。
はい、
はい、で、ゲームを作ろうっていう話を毎回しております。で、ですね、まあ作りたいよね。
その気持ちは忘れてない。
その気持ちは忘れてないんですけども、まああれだよね、タカさんいないから今日進捗がないって。俺もね、今自分で作ってる方のゲームがね、ちょっとまだ進捗がないんですよ。で、最近ちょっとね、ゲーム会参加させていただいて、ダイスゲーを一つさせていただいたんですね。
う
ん、ダイスゲーというかね、リソース管理っていうわけじゃないんだけど、ダイス振って、ダイス振ってボードにある、
うん、
ボードにある配置場所に配置するのね。で、出目に合わせた結果が得られる。
うん、
いろいろ選択肢があるんだよ、そのボードに。俺今ね、今すげえごめん、頭が全然回ってなくて説明がすげえ下手なレベルになってるんだけど、もうね、はい、エイリアンフロンティアっていうゲームなんですよ。はい、そう、宇宙開拓、テラフォーマーを行うみたいなゲームなんだよ。
お、
うん、惑星に対してコロニーを、建てていて、そこに入植していこうっていうゲームなんですけども、そのコロニーを建てるためにはですね、ダイスを振ってボードにある、アクションに配置をして、で、ダイスを増やしたり資源を得たりコロニーを建てたりっていう風なのをやっていく。そうで、ダイスを振った後にダイスの目を見てからどこに配置するかを考えられるね。うん、なので、運ゲーが苦手な2番機さんでも楽しめると思いますよっつっておすすめしてくれた。
おお、いい人やな。うん、
すごくお世話になっている、方です。はい、方ですっていうかね、別に名前を隠す必要はないんですよ。はい、はい、ツイッターでもお世話になっています。ウィリアムさんという方にね、ゲーム会ね、はい、まあ、そのウィリアムさんの主催のゲーム会じゃないんですけども、ウィリアムさんにお誘いいただいて、そこでゲームをね、遊ばせていただきました。ゲーム作りの参考になるんじゃないかっていうことで遊ばせてもらったんですよ。で、遊ばせてもらったんですけども、これタカさんに遊ばせた方が良かったねって先週の放送を聞いていただいての感想です。そうっすねっていう話をしてた。
確かに、
うん、そう思う。
なので、タカさんにこの話をしたいんですよ。エイリアンフロンティアズで iPad のアプリでもあるのね。
おお、
うん、で、ただ英語なんだけど、日本語で俺もルール把握してるし、日本語でできるように、もうしてあるから、日本語でできるっていうか、まあ、サマリーみたいなものもね、いただいたからできるので、
うん、
だからタカさんがいるときにこの話をしたい。
はい、
うん、で、今週先週といないことが確定してる。
せやな、
うん、言っちゃえば日本撮りだからね今。、うん、
しょうがないね。
なのでこの話はまた2週後ですな。2週後、タカさん
覚えてた
いるときに、いや俺が覚えてるから大丈夫だって。
本当、
はい、なので、はい、今日はね、まあ1周年っていうわけでもないんですけども、たまにはねボードゲームの話しようかなと思って。はい、まあ別に今までやったボードゲームっていう、まあ、今までやったボードゲームもそうですけども、あれです、今欲しいボードゲームの話をちょっとしていこうかな。
お、
うん、注目のボードゲームね、たまにはそういう話も入れていこう。わざわざ1周年の時にやることはないんだけど、ネタがないのでやるんです。はい、はい、まあそんな感じでね、今更ゲームクラフト今から始まるよ。
はい。
っていうかさ、先週のさ放送の時にね、なんでオープニングと本編の間区切るっていうのをタカさんは未だに知らないの。あの人は何なの。
ごめん、それはちょっと僕も理解はできない。
なんでだよ、いつもググってんじゃねえか。
あ、いや、そうじゃなくて、タカさん
の。あ、タカさんのね。
なんで理解できてないのかが理解できない。
そうね。あ、アンインストールやね。
あ、頭の中。
はい、そんな感じで始まりました今更ゲームクラフト第53回です。よし、よし、よし、やっていくよ。なんで、なんであんたはそこで否定から入るの、いつも。否定じゃなくて、まずは肯定から入ろう。信じることから始まります。
うん、わかった。
そう。そうなんですよ。最近、映画でね、マン・オブ・スティールっていうのを今更見たんですよ。
最近です
か。はい、すげえ。あのね、最近うちの中でアメコミが非常に流行ってまして、はい、その流れでね、いつも嫁がね、マーベルヒーローのアメコミが大好きなんですね。まあ、特に好きなのがアイアンマンなんですけども、でそのアイアンマンの流れで、
アイアンからスティール、
アイアンから、違う、まあ、エージェント・オブ・シールドっていうドラマのやつも買ったんですよ。そのシールドのね、アベンジャーズ見ました？お二人。
見てない。
昨日、キャップ2も見た。
おお、ウィンターソルジャーね。
ウィンターソルジャー。
ウィンターソルジャー面白いよね。
面白い。うん、あれは、すごい好き。
うん。まあね、なんか、宇野先生、アベンジャーズ見てないから、この話どうしようかなってなってんだけど。
その関係はスパイダーマンぐらいしか知らない。
あ、スパイダーマンね、提供というか制作だっけ配給だっけがね、ソニーピクチャーで、アベンジャーズの方がマーベルだからさ、まあ、だからといって特に何が関係あるかっていうわけではないんだけども、確かね、ソニーピクチャーから配給の権利をマーベルがまた買い戻したのかな、提携したのかなんかで、うん、またね、スパイダーマンやるらしいんだ。
うん、作り直しっていうか、なんかそんな感じ。
で、ツイッターで見てすげえ面白かったのは、僕らはあと何回ベンおじさんを殺せばいいんだっていうね。それがすげえ面白くて。確かにって思って。
ベンおじさん、またかよって顔してるね、みたいな。
まただよなーって言ってね。まあ、あと、なんかスパイダーマンも今度ね、アベンジャーズには出ないのか、キャプテンアメリカ3のシビル王に、スパイダーマン出演がなんか決定してるっていう話を聞いてますので、うん、なんかアメコミがどんどん盛り上がってきてるんですけども、まあ、その流れでね、うちの嫁が DC コミックの方にもちょっと興味を持ちまして、まあ、DC コミックの中で知ってるヒーローってあんまりいないんだけどさ、確か、スーパーマン、バットマン、あと、タートルズ DC だっけ？
わからん、知らない。
タートルズどうだっけな
ぁ。激カメ？
うん？うん、激カメ。そう。あ、タートルズ、うん、DC コミックだ、多分。DC コミックだと思います、おそらく。うん。なので、DC コミックでも出てたのかな。うん。DC の主な作品としては、ウォッチメン、グリーンランタン、スーパーマン、ティーンタイタンズ、バットマン、パワーガール、ワンダーウーマン、シャザム、タートルズがいない。あれ？
てか漫画で見たことないよ、ね。
あ、本当に？アメコミじゃなかったっけ、タートルズって。
わかんない。ただ見たことない。
まあアニメで、日本だとアニメでしかないですよね。うん、タートルズは DC じゃないのか。なんかよくわかりませんが、はい、その辺は詳しい人がいらっしゃると。
詳しい人に
ちょっと。はい、詳しい人にお任せしますと。うん。うん、全然関係ないっすわ。出版社ミューラスタジオって書いてある。あ、違う、ごめん。ミラージュスタジオだ。なんで俺これ間違えたの？ミラージュスタジオです。ってところが出してるそうです。はい。まあその流れでね、うちの嫁もDC コミックの方にちょっと興味を持って、ダークナイト、バットマンビギニンズと、うん、ダークナイト、ダークナイトライジングまで一気に見てたね。
おお、う
ん。そんなあるんだ。
あります。バットマンは旧三部作ぐらいやったのかな。で、ビギニングから続く三部作。
そう。
あ、バットマンビギンズか。ごめん。ビギニンズはなんか、 あの、あれだ、タイガー&バニーだ。
あ、ギンズで、その次が、
うん、ダークナイト。違う、ダークナイト。
え、ダークナイトか。
うん、で、ダークナイト・ライジング。
で、うん、それで完結してるんだっけね。
完結したかどうかよくわかんないんだよね。まあ、終わりとしては。
そうだっけ。
うん。
一応僕は3つ見たよ、それは、
うん
うん。
ダークナイトはね、あれすげえ面白かった。
面白かった。そう、
映画の語りするとね、あんまり長くなるからあんまりやりたくはないんだけどさ、あれね、衝撃的なシナリオだった。
うん、うん、あれはすごい良かった。
ね、あんなの、この世、この人類が作り出せるんだって思ったぐらいの衝撃のシナリオだったから、俺は。
そこまで
ただね、重すぎてね、2回目見る気がしない。
ああ、それはわかる。
うん。話が重くて、
でも一応ハッピーエンドっちゃハッピーエンドやけど、ね、
そうかそうかあれ、
え、だってあれほら全員割とほら好きなことして終わってるやん。
いやー、まあ解釈によるかなっていう感じはするけど、
そうか、
まあとにかくブルースが不幸だからさ。
まあうん
まあでその流れでマン・オブ・スティールの方を見ましてね、
うん、
うん、DC コミックの方にね入ってるんですけど、うん、ごめん、なんでマン・オブ・スティールを 見たんですよって話を始めて、その着地点を思い描いてたはずなんだけど、うん、忘れちった。話してる間
飛んでちゃった
、うん、飛んでちゃった。マン・オブ・スティール面白かったですよ。ただね、 DC ってやっぱあれだね、新規臭いね。全体的にね、雰囲気が暗い、うん、
なるほど、
うん、まあ最近ね結構アメコミヒーローとかそういった感じの映画をよく見るようになりましたけど、
あ、すごい多いね。あとあの来年2016年なんだけど、
うん、
あの絶対実写化しねえだろうって思ってた、
変態仮面
マーベルヒーローの、うん、変態野郎実写化しちゃうっていうね。
なんで流した、
変態仮面実写化したし、
いや違う、え、デッドプールです。
あ、デッドプールね、
デッドプールが実写化しちゃうっていうね。
そう、
正直のニュースを聞いて、
うん、なんだっけ、
あのすごいメタ発言、
メタ枠マーベルヒーローのメタ枠、うん、そもそもヒーローなのかっていう、
そうそうそう、
ギリヒーロー
金次第で敵側にも簡単につくっていう、
そう、あとね、うん、ディスクウォーズアベンジャーズでのあのデッドプール登場回の作画の良さがね、
声優も小安っていうね、小安さんすごい演技だった。
あと変態仮面と、
そう、変態仮面、変態仮面
変態仮面、今変態仮面、変態仮面見ましたよ僕。
あ、どうだった、
あの、うん、大爆笑した。
あ、面白かったんだあれ、見てなくてさ、うん、
いやもうあれはね、うん、やばいね、バカすぎるね。
あれさ、
ああいうのも見てた。
あれさ、俳優さんって誰だっけ、金目純さんだっけ。
あ、僕は俳優は詳しくないからわかんないんだけど、
変態仮面ちょっと待ってよ、
うん、
金目純さんだったのかな、違うか、違うわ、ごめん、うん、映画の変態仮面の主演がね、どなたかだったかなとは思ってんだけども、実写映画のな、どこだったかな、実写映画でね、金目純さんだってどっかで聞いたんだけど、気のせいだったわ。うん、そうそう、だったらさ、あの、だからさ、金目純さんだったら、元警官じゃんって思ったんだけど、全然関係なかったです。すいません、失礼しました。うん、え、だって、元 G3 じゃん。
あー。
うん、
あの、なんかね、うどん系の人。
うどん系。
あ、そうなの。
そうだよ、本当に四国行ったらポスター貼ってうどん系、
すごい、
やっ
ぱそういう、うん、あのね、やゆを開き直るスタイルで群馬県と一緒の土地元で
うどん県さんはねいいですよって、いいかどうかわかんないんですけども、まあそんな感じでね、最近よく映画を見ております。あのタートルズも見たよ。
うわ、うん、あれ、うん、あれグロすぎね。
いや、まあ、うん、
もうやっているのか。
やってます、やってます。面白かったよ。
あ、おお。
面白かったけど、うん、2回目はいいかな。うん、2回目いいかなって感じ。あのね、ネタバレを避けるためにあんまり、まだ公開中の映画だからあんまり言いたくはないんだけど、ね、助けてくれた人たちのことを多分英語でね、まあ、英語の字幕版で見てたから英語で喋ってるんだけど、助けてくれた人のことをなんて言うんだろうな、普通ならさ日本語で訳すとすると、救済者とかって言うじゃん、なんかちょっと中二臭く言うと、
うんうんうん、
でもねタートルズだとね、それを片言の日本語で保護者って言ったから。
あのほらしょうがない、もうすぐあの忍者スレイヤーさん控えてっから。
そうだね、アイエーってなる。
アイエーが、ね、アニメだけど
びっくりした。保護者おそらく
ごめん見たくなった。
あの助けてくれた人っていう、うんうん、意味なんでしょうね。うん、それを保護者で、
あの英語で
言う、そうそう、片言の日本語で言ってた。字幕版ですよ。で字幕版で見ました。
音声は英語で
保護者って言ってた。うん、音声は英語っていうか保護者って言ってた。
保護で字幕で、そのまあ、え、字幕でも保護者、
保護者って書いてあった。
マジかよ、そこ変えろや。
ちょっとね、面白かった。
いろいろ英語化してるから日本語は。
そうそうそう、まあ、よりにもよってチョイスが保護者かやと思って。
それお前らの先生のことや。
まあね、そんな
変態とかも、変態ちゃんと英語
で。あ、マジ
ぶっかけとかね。
うん、そうそう、
ぶっかけまで。
でもなんかね、あのエロ系全般変態でくくられちゃってる、海外だと。確かに
英語、英語、
英語、英語。まあそんな感じでね、映画の話をしてましたね。
うん、うん、僕最近ね、うん、スターウォーズ見た。
お、どこ、何を、どれ。
全部4から6、うん、1から3を見た。
ああ、まあ、うん、クローン戦争の見ないと。クローンの逆襲を見たんでしょ。
映画を見た、
うん、クローンの
映画のやつ。
そうそう、映画のクローンの逆襲を見たのであれば、クローンウォーズは見ないといけない。だってさ、
あれなしって、
クローンの逆襲よりクローンウォーズの方が面白いんだもん。アニメのやつの。クローンウォーズの時のやつはね、あのジェダイがたくさん出てきてすごく素敵です
よ。
うん、そう、あの第3シーズンぐらいまでアニメ、海外でやってたアニメなんだけど、第1シーズンだけ持ってるんだ。第2シーズン以降もちょっと欲しいんだけどね、超面白いよ。
うん、
あのオビワンがね、あ、敵の将軍がグリーバスしか出てこない。
グリーバスしか知ら
ん。グリーバス将軍じゃなくて、あのヒゲの人。
ああ、ヒゲの人。
ヒゲの人。
マスターシ、マスターシディアス。
違う。それも、それも出てきたけど。なんだっけ、提督。
あ、ドゥーク伯爵だ。うん、思い出しました。うん、アニメだとね、オビワンとドゥーク伯爵がね、お互いを褒め合ってね、
え？
いや、それなんどういう話の経緯か忘れたんだけどさ、なんか2人して捕まるんだよね、
うん、
あいつら。うん、で一時協力して助け合うみたいな感じでね、
うんうん、
お前らそれでいいのかよと思って、まあ、いいんだろうけどさ。そう、あと、まあ、あのそのクローンウォーズだとアナキンが主役だからさ、綺麗なアナキンが全編にわたって見れるよ。
綺麗なアナキンが、
うん、だいたいあの
2と3の間、
2と3の間、違う、1と2の間か。
あれ、そうだっけ、クローンなのに。
エピソード2って何でしたっけ。
でエピソード1クローンができて、
うん、なんか助けに来て、そうだそうだ、 2と3の間か、うん、そうです、そうです。エピソード1ファントムメナス、エピソード2クローンの攻撃か、
うん、攻撃。
エピソード3何でしたっけ。
え、シスの復讐。
あ、そうかそうか、そうか。あ、そうか、リベンジオブシスだ。うん、思い いたしました。はい、ね、スターウォーズいいですよね。じゃあその流れに乗ってですね、ちょっとボードゲームの話でもしましょうか。はい、最近ですね、あのスターウォーズのモチーフとしたゲームを買いました。うん、ちょっとね、2人には話してると思うんだけど、スターウォーズのミニチュアゲームで、うん、X-Wing、スターウォーズ X-Wing っていうミニチュアゲームを買いました。
はい、
どういうゲームかって、まあ、そもそもね、ミニチュアゲームってあなた方触れたことありますか？
見たことしかない。
うん、俺も触れたことはない。
でなんか、
うん、中野にね行きましたよね。昔ドロッセルマイヤーズさんの店舗があった時に、その店舗に行って、その帰りにここもゲームショップじゃねっつって入ったところがミニチュアショップで、あ、ここ俺らとなんか違うっつって、あの空気の違いを即座に感じ取って、すいませんっつって帰ったよね。店員さん苦笑いだったけど、ね、なんか全然わかんない、ミニチュアゲームってよくわかんなかったからさまあその、まあ、ボードゲームに違う、あ、 X-Wing がミニチュアゲームかな。まあ、ミニチュアゲームっていうのは何でしょうね、あのメタルフィギュアとかの3センチぐらいのフィギュアを使って、ボードじゃなくてなんかその机の上を戦場にして戦うっていう対戦型のゲームですね。うん、有名なのはウォーハンマー、ウォーハンマー、あれなんて読むんだろうな、なんか SF モチーフにしたなんか数字が4万ぐらい書いてあるやつ
4万
書いてあるやつがあるんですよ。あとロードオブザリングのやつとかね、
うん
うん、結構ルールが無料で公開されてたりするんだけども、うん、メジャーを使って、フィギュアを移動させて、ミニチュアか、うん、ミニチュアを移動させて、なんかサイコロで判定したりっていうのがゲームのルールっぽいんですけども、うん、まあなんかそのミニチュアを集めるっていう楽しさもあるし、そのミニチュア自体は彩色されてないのね、色が塗られてない、うん、だからそれを色を塗って楽しむっていうこともできるっていうコレクション要素も高い、
うん、
ゲームのようですね。はい、まあそういうミニチュアゲームっていうジャンルのものがあるようなんですよ。でそれにちょっと手を出しまして、うん、X-Wing っていうね、ゲームを買いました。もう何に一番惹かれたかっていうと、うん、X-Wing スターファイターで遊べるもうね、いつか俺ね、番組丸々1個使って SF 戦闘機ってどれだけかっこいいかっていう話を1回やりたいんだけど俺の中で最もかっこいい SF 戦闘機殿堂入りを果たしてるのがスターウォーズエピソード4から6までに出てた X-Wing スターファイターなんですよ。
あれはかっこいい。
あれね、もう何十年も前の作品ですよ、あれは。もうスターウォーズって20年、30年だっけ？
あ、もう40年近い。
40年近い。1970年。
70年代最初。
だっけ？
何なの？
じゃあ40年くらい前ですよ。
うん。
生まれてもねえわ。
生まれる前生まれる前であれもう作られてたんだ。
その時代の、その時代のですよ。で、こう言っちゃなんだけど、まあ、俺が日本人だからっていうのもね、加味してほしいんだけど、アメリカのデザインであんなにかっこいいのってそうそうないと思う。そう、アメリカのデザインがかっこいい、かっこ悪いとかって言ってるわけじゃないんですよ。俺が日本人だから日本人好みなんですよっていう話を前提として、うん、X-Wing スターファイターはヒーローすぎる。
すごいヒロイックな作りだよね。
うん、めちゃくちゃかっこいいですよ、あれ。
うん、なんていうんだろう、アメリカのその SF もんの戦闘機っていうの、うん、まあこれも僕もはまた日本人だからっていうところを加味してほしいんだけど、うん、基本的に量産型っていうか、なんていうの、すごい雑魚っぽいんだよね、ヒロイック感が足りない
気がする。あ、そうね、うん、
どう言ったらいいの、
まあ、
ガンダムとかで言うと、
うん、
なんていうの、ガンダムってカラフルじゃない、
うん、
いやそうじゃなくて本当にもう灰色一色のガンダムみたいな、しかも丸いみたいな、
まあどっちかっていうとあれはね、
重視
ザクタンクみたいな感じだもんね。 どちらかというとザクタンク、
本当に戦闘戦力として優秀であればそれでいいみたいな。
いやまあその武骨さは好きなんだけどさ、まあ、あの X ウィングスターファイターの一番の魅力っていうのはね、なんだろうな、やっぱりね、戦闘体系に入ると羽が開くところかな。
あれいいよな。
クルーザーモードからね、ドッグファイトモードに変わるときはね、ウィーンって開く。でそれがねエピソード6だと大量の宇宙艦隊戦があるんだけど、でそのね中でも X ウィングスターファイターってたくさん配備されてるわけですよ。で戦場に着くなりみんなが一斉にね X ウィングを展開するんですよ。超かっこいい。超かっこいい。
あとやっぱりあの、SF モンのそういう戦闘機とかがメインに映ってるのってあんま少ない気がして、あんま見てないかなと思ってないけど。
そうだね、あんな大規模戦闘もののさやつってあんまり、まあ映画あんまり詳しくないし俺ら自体も、あんまり海外の作品って見ないから少ない知識の中でっていう話だけど、海外ドラマでなんだっけ宇宙戦艦ギャラクティカっていうやつがあったんだけど、
聞いたことあるような。
ありますか。概要説明するとね、宇宙艦隊の中で人狼やってるみたいなもん。
やべえ。
なんか分かる人には分かってくれるかなと思って。その人狼がね地球あの人狼とかじゃなくて本当にはエイリアンだっていう話であって、
まあ結構しっくりくるっていうか、そういう制作空間でっていうこと
です、そうですそうです。でそれで地球を目指すっていう話なんですけど、
なるほど。
それの戦闘機もね、わりかしかっこよかった。まあ、ただ X ウィングスターファイターには届かなかったな。
あ、多分その X ウィングを見てかっこいいと思った人たちが日本のやつを作ってるって。
ああ、なるほど。
なるほど。
それ
はだってその最初に今見るとエピソード4が77年なんですよ。
はいはいはい。
その翌年にガンダムが出て、そのライトセーバーがビームサーベルになってる。っていう、ビームサーベル元ネタがライトセーバーっていう話、
まあ、確かにそこは完全にほぼ一致ですもんね、あれあの見た目っていうか。
じゃあつまりあれですね、俺の、大好きな至高の SF 戦闘機第2位にランクインしているウルトラマン80のシルバーガルおよびスカイハイヤーもウルトラマン80なので1980年なんですが、
おっと
X ウィングSF 戦闘機の流れを組んでる可能性だって
あるね。
まあウルトラマンもっと前からやってるからな。
いやでもほら、よく考えたら80はその後だから、その案を出すときにね取り入れてね。
まあ可能性はあると思います。あのウルトラマン80の戦闘機ってあの今までの、科学特捜隊というか地球を守る防衛隊のとんでも戦闘機とかじゃなくてちょっと現実世界に寄ってるんですよ。スカイハイヤーとシルバーガルはまあ例外ですけども、他の、他の UGM っていう組織、その主人公が所属している組織ね、UGM にはシルバーガルっていう戦闘機、スカイハイヤーっていう戦闘機、それに加えて F15 に似た戦闘機も配備されてる。まあ、大体全部落とされるんだけど、だからね、ちょっとリアル思考になってる、ウルトラマン80はね。その前が太郎とかだから、
インパクトとして欠けてたから、
あんまり違ってた。いや、まあインパクトとして欠けたのは80だと思うけど。
欠けちゃったでしょ。
欠けちゃったね。まあ太郎の戦闘機ってさ、その前のウルトラマンエースの鳥獣っていう連中の、確かそうだったと思うんだけど、鳥獣っていうウルトラマンエースの敵どもの技術を取り入れた戦闘機だから、歴代防衛隊の中で最強なんだよね。
あれチートすぎやん。
チート、あの歴代防衛隊の中で一番怪獣を倒したことのある防衛隊は太郎の、マックだったかな。マックじゃねえな、マットだったかな。
マット、
マットか、だった、なんですよ、あいつはチート戦闘機だから、
でも僕あのウルトラマン、まあ、言うほど詳しくはないんだけど、その中でも一番好きなのがグレートのヘリ。
ヘリか、俺さ
あのヘリ、
ヘリ俺ハマーの方が好きなんだけど、ヘリっていうかあの戦闘機でしょ。
いえヘリの方
でリアルなヘリじゃん。
それ戦闘機じゃねえじゃんっていうな。
え、でもさ、グレートの戦闘機ってそのヘリとさ、ヘリほとんど輸送用だったじゃん。
そうそうそうそう。
でもう一個さ、ハマーっていう戦闘機あった。
うん、まともな普通にかっこいい戦闘機はあったけど、うん、なんか僕小さい頃見た時はあのほとんどヘリばっかりが出撃してたイメージがあって。マジ
でか、俺ハマーばっかりだったよな、
うん、あ、そうなんだ。なんかあの、うん、見た話がそうだったのかな、うん、グレートはね、レンタルがなくて親戚からちょっとこうビデオ借りたり。
あれなかったっけ、
同年代の子が。
ツタヤになかった、
うん、ツタヤにはなかった。うちのツタヤクソだから
な。マジでトントンになかった、
うん、トントンはあのほら子供の頃は利用しちゃいけません感があったからどっちかっていうとノーマルなビデオより今の我々にふさわしいビデオの方が多いから
成人男性にふさわしいビデオの方が多かったからね、うん、
店の半分成人男性用、う
ん、あ、でも普通に俺トントン使って、いや、いいんだよトントンなんて地元遠くから
どこだ
よそうそうそうそう、地元の潰れたレンタルビデオ屋
今葬儀屋になってます同じ土地に、
うん、まあそのね、X ウィングの話からだいぶそれたけどね、うん、
まあ、SF 戦闘機ってかっこいいよね、
かっこいいよねっていう話ですよ。だから X ウィングっていうゲームなんですけども、まあそのミニチュアゲームなんですね。で、帝国と反乱軍に分かれて戦闘機で出撃してドッグファイトしながら相手を撃ち落としたら勝ちっていうゲームなんですよ。
おー、
うん、それがね結構盛り上がってて、結構ってどころかかなり盛り上がったんですよ。あの、ね、宇宙空間でドッグファイトしてる感がすげえある。
あ、その再現の仕方が僕未だによく分かってないんだけど、
ね、移動の時にまず最初に、まあ、フェーズとしては移動フェーズ、アクションフェーズ、攻撃フェーズっていう3つぐらいに大体大きく分けられるのね。移動フェーズではまず、自分の手元にダイヤルっていうものがあって、そのダイヤルで移動力を決定するのね。数字と方向が書いてある、
うん
うん、でみんなで一斉にダイヤルを、設定してみんなで一斉に公開するのね。
お
ー、で戦闘機に書かれた、機動力の順番に処理をしていくんだけど、そのミニチュアにプレートを当てて、そのプレートに沿ってミニチュアを移動させる。でそれがあの大きく旋回とか急旋回とか、まっすぐ進んだ後に180度回答とかっていろいろある。
お
お、うん、でそれをみんなで一斉にやっていって処理していって、相手との位置取りをするのね、
うん、
まず位置取りの合戦があるわけですよ。でその後にアクションフェーズっていって、回避力を上げたり攻撃力を上げたりっていうアクションフェーズ、アクションが1個だけ選べるっていうフェーズがある。でそれを、選択してから攻撃フェーズ、射程内にある敵を攻撃できるんだけど、その判定がダイスで行うのね。防御力の数だけ防御側はダイスを振る、で、攻撃力の数だけ攻撃側はダイスを振って、攻撃の目が出る、
うん、
で攻撃の目が出て、防御側が防げるマークがあるんだ。回避できたり、回避のマークだったかな。で攻撃のマーク1個で回避のマーク1個だと攻撃は当たらないんだけども、攻撃マークが、回避マークより上回ってた場合、攻撃成功になって相手にダメージを与えることができる、
うん、
でそれを繰り返していって相手を全滅させたら勝ちっていうゲーム。
面白い。
戦闘機でドッグファイトをしてる感がすげえあって、
うん、
あのね、楽しかった。俺がやった時は、うん、タイファイターが2機ついてて、3人でプレイしたんですよ。で、うん、俺ともう1人、まあ、D さんなんだけど俺と D さんと帝国側でタイファイター操ってて、でさっきちょっとね、お話出させていただいたウィリアムさんが、X ウィングスターファイター使ってる、
うん、
使って、それで打ち合いをやってたんだけども、まあ、ドッグファイトの末、D さんはあえなく撃墜されましたが、俺が X ウィングを撃ち落とすっていう展開になりました。すごい位置取りが大事なゲーム。
おー、うん、本当にドッグファイトだな。
そう、ドッグファイトしてる感がすげえやでね。
すごいな、
はい、あれは楽しかったです。 X ウィングっていうゲームですね。はい、
面白そう、
うん、
面白そう。
そうね。でその流れでちょっとミニチュアゲームにもね、興味が出てきてね、 そういったことをね、ちょっとそういったところもどんどんちょっと調べていってる最中ではあるんですけども、でちょっと残念なお知らせがありまして、
はい、
もう時間です。
あ、じゃあ次のお話
2週続けてゲームの話なんかね、今回 X ウィングの
話
してないんで映画の話とさ SF 戦闘機の話しかしてないこれが1周年の手たらくですよ。はい、まあ前後編で分けますか、今回は今更、
ね、それいいね、もうそれでいこう、うん、よし
前後編で分けますか。で前後編で分けるってなるとあと5分ぐらい時間ある
あ、じゃあ僕SF 戦闘機、うん、アメリカって言った方がいいかな、洋画の戦闘機でちょっと不満点があるのが、うんうん、すぐ落ちる、
あ
のすぐ撃墜される。
いや、まあだってさ
落ちるんじゃない、
落ちるんじゃない
え、
当たりは落ちるんじゃない、
当たりは落ちるよ、
まあまあ、そうなんだけど、う
ん、なんかこう気持ちはわかるよ、
うん、
うん、
ちょっと見せ場をもうちょっと、
うん、わかりますよ。だってまあ主役が、ね、日本の場合はさ、うん、SF とかそういったアニメとかで登場した戦闘機ってそのままおもちゃで売らないといけない、
うん、そうね、
だおもちゃで売らないといけないから活躍させないとダメなの、すぐ落としたらダメじゃん、
うん、そう
でもアメリカとかはそういった考え方っていうか、そういったところを考える必要がないんじゃない、
うん、多分販売促進的な意味合いがないから、うん、そうやって、まあ、リアルに、うん、落とせるんだと思うんだけど、
うん、まあね、
リアルな耐久値というか、
そう、
うん、それはちょっと被弾したら落ちるわみたいな、
うん、
日本のは逆に硬すぎるんだよ、
まあね、
でも違うんだよ、かっこいいのが一瞬で落ちるんだよ。
まあそれはわかる、うん、スターウォーズでも名前ありのキャラクターがね、うわーっつって一気に死ぬからね、うん、
まあでもそこがまたいいと気に入ってるところでもあるんだけど、
まあなんかリアル感っていうわけではないけどさ、まあ、なんとなく
なんかこうね、うん、うん、そういうとこも好きだよって。まあでも逆に、うん、逆にっていうか、まあ、別に日本の王道展開っていうか、うん、主人公優遇されてる感っていうのもまあ別に好きだし、
うん、
どっちも好きなんだけど、もうちょっとかっこいいんだから活躍してほしいなっていう
のはあります。
あるわ。
後半へ続く。